FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日お越しいただいているのは公益財団法人静岡県文化財団静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ館長の石塚正隆さんです。おはようございます。
おはようございます。石塚でございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
私たちも単純にグランシップって言ってましたけど、実は長い本名があるんですね。これは、静岡県の文化財団として、グランシップを見てくださってるってことですね。
はい、そうです、
はい、静岡さんはいつから、グランシップ館長になってくださったんでしたっけ。
平成で言います、平成26年ですね。
はい、はい、かれこれそうすると
今な7年目に入ってますかね。はい、
だいぶ雰囲気もそれから、周辺も変わってきてるんじゃないですか。
そうですね、まあ、特に なんとなくその町らしくこうなってきてるんですね。ただ商店街とかなんとかはちょっとないんですが、これも少し時間がかかるんじゃないかというふうに思いますね。
東静岡駅という地域一帯がどんどんと変わってきてるってイメージですよね。
そうですね、
はい、グランシップを中心にっていうことになろうかと思いますけども、はい、館長としては石塚さんどんなお仕事を普段してらっしゃるんでしょうか。
そう言われると なかなかあれなんですけど、はい、やっぱり経営全般だとか、それからあとはいろんな催し物 その企画だとか計画だとか、アーティストを誰に来ていただこうとか、そういうような、まあ、相談に乗ったり、それから実際にイベントがある時にはその現場に行ってお客様にご挨拶するとか、そういうことをしております。
なるほど。じゃあお客さんの様子もよくご存知ですね。
まあ完全に分かってるかどうかは分かんないんですが、ただあれですね、どういうお客様だとか、まあ、どういう年齢層の方が来られてるのかっていうのは非常に関心がありまして、それで今は どっちかというと団塊の世代が、まあ、だんだんその、まあ、なんていうんですか、後期高齢者ですか、はい、になりつつあって、まあ、団塊の世代っていうのは戦後の日本を支えてきた方々で非常に元気のある世代ですね。ですからこれからはやっぱり次の世代に、まあ、フォーカスして、それでその若い人たちができるだけグランシップにその覗きに来られるような、そういうような対策をいろいろ考える必要があるなというふうに今思ってるんです、
はい、これでも実は県民としては知れば知るほどグランシップでやってくれていることってありがたいことが多くって、学生さんたちは、大体こういろんなイベントありますけれども、主催イベントだと1000円 で、
そうですね、
どの席でもいいって。普通は学生席とか子ども席とか言いますけど、どこでも見せてもらえたりとか、とか全体的にこのいろんな公演のチケット自体の金額も非常に抑えてくださってますよね。
そうですね、まあ、これはその指定管理ということで、まあ、県の一定 その補助が前提になってますんで、だからできるだけその安価でその県民の皆様にその本物の文化芸術に接してもらうという、まあ、これは県 の文化政策でもあるんですけど、でも、まあ、そういう意味では静岡県 その文化政策っていうのはかなり先進的なレベルにあるんじゃないかなと思ってるんですね。
そうですか。
それで、まあ、私らは子どもの頃を振り返ると、まあ、これだけのねいろんな本物の文化に触れる機会ってのはほとんどなくて、ちょっと映画館に行って映画を見るぐらいが、あれだったんですが、こう大人になっていろいろ考えると、やっぱりその本物の文化芸術に触れるっていうことが子供、特に子どもの頃にね、それは極めて大事なことで あるなというふうに思っておりまして、うん、だそういう点で静岡県の文化政策については大変素晴らしいというふうに思っております、う
ん、7年いらっしゃっていろんな講演も目にされているかというふうに思うんですけども、うん、印象に残っているものとかお好きなものとかありますか、
うん、一番そのあれですよね、そのイベント作りでいろいろ苦労しているのは音楽の広場がありますね。
夏にやります、県民大参加の、
はい、であれはそのこうアマチュア そのオーケストラの各地にそのあるんですが、そのアマチュアの、オーケストラの方々にご協力をいただいて、それで出演していただいて、一番多い時にはオーケストラで300人ぐらい の、うん、その音楽の広場オーケストラをその構成していただいて、それでどうですかね、こうもう12回ほどやってる、こう12回ともこう解禁してるっていう方々もおりますし、でそういう山の方々がその指揮者が広上さんですが、はい、プロのね
広上純一さんというもう世界に名だたる指揮者です。
で広上さんは大変熱心にその指導していただいて、多分そのオーケストラのレベルも相当上がってきてるんじゃないかなというふうに思いますよね。
やることが楽しいし、うん、腕は上がっていくし、うん、お客さんも喜んでくれるし、うん、こんないいことないですね。あ、やっぱりあれはすごいことですか。
いや、あれおそらくね、他の地域ではああいう景色のものはないっていうふうに思います。
あまり聞かないですよね。そっか、そういういくつか本当に静岡県としても誇れるような、うん、公演をやってくださってるんですよね、うん、イベントとかね。
それで あれですよね、ただ全体に今高齢化、その音楽の広場も関係者が高齢化してますんで、次の世代のこう方々をターゲットにした、そのイベントを、今こう考えてるんですが、もうすでに2回ほど実施している春の音楽祭ということで、だいたい高校生のダンス部の方々にこう集まっていただいて、それでそのダンスを中心としたイベントをやっておりましてですね、でこれも回を重ねるごとにやっぱりその静岡のそういうダンスの文化っていいますかね、そういうものをこう発展させる、そういうような力にいずれなるんじゃないかなというふうに思ったりしてるんですけど、
やるっていうことはそれがゴールではなくて、そこからまた何かが育っていくっていう種まきになるんですね。
そうです。で調べたらですね、かなり、東京でそのダンサーで活躍してる人って静岡県出身の人結構多いんですよね。
お
だからそういう方々のご協力も得ながらね、そういうそのイベントを作っていくという、そういう計画を持ってるんですけど、
これね、石塚さんが実は小田原のご出身 で京都大学を出られてから当時の国鉄に入られて、で JR 東海になった時もずっといろいろお仕事を務められて、代表取締役副社長までなさって、退任後もJR 東海関連会社でいろいろお仕事をしてくださって、で NHK 秘書室にもいらして、そしてグランシップに来たというので、幅広いところから見てくださってるんだというふうに私も思いますので、これはお世辞じゃないんだろうなと思って聞いてましたけど、いいですかそれで。
NHK はずっと国鉄時代から一緒だった松本さんという友達が、NHK の会長になられて、NHK の、いろんな改革もしなくちゃいけないということで、それで私もその一緒に行って NHK3 年間こう勤めたんですけど、やっぱり NHK を知るためには その東京にいるだけじゃダメだっていうことで、全部で53ぐらい地方の放送局があるんですよ、
はい、
そこを一応全部回って、
全部、はい、
それでやっぱりみんな現場で働いてる人たちと、こう一つの放送局でだいたい3つか4つぐらいのグループに分けて、それでいろんな意見交換をして、それで皆さんがどんなことをこう感じているのか、どういう悩みがあるのかとか、そういうのを丹念に掘り起こして、それでじゃ あのこういう問題はこういうふうに解決していった方がいいというような案を作って、それでまああのほぼあの考えたことがあの NHK を去る時にはまあ実現をした
すごい
と思いますけど、はい、
まあ、先ほどもグランシップでもイベント公演があると現場にいらっしゃるって今のも聞いてもそうですし、何でしょう、そのやっぱり現場に全部全てのヒントもあるいはアイデアもあるっていうことなんでしょうかね。
結局あの今あれですよね、その大きな時代の転換期ですよね、
はい、
うん、だからそれでまあコロナになって、うん、どんどんこうやっぱりその変化が加速されてるんじゃないかと思うんですが、どういうふうに変化していくのかっていうのを、まあ、こう見ていくって言いますかね、うん、見つけるっていうのがあの一番大事なことで、
そうですよね、
うんうん、そうすると、まあ、今までの私の経験からするとやっぱり変化は最初に来るのが現場なんですよね、
うんうん、
だからその兆候をどういうふうに掴むのかっていうのが、まあ、あの組織の経営をやっていく上においては極めて大事なことで、でそういう意味でやっぱり自分の目で直接その見るっていうんですかね、うん、感じるっていうことがやっぱりこれからますます必要になるのかなというふうに思いますね。
こういう方がいてくださったら働きがいも出てきますよね、うんうん、その通りだと思います。やっぱり椅子に座ってては空気は感じられないですもんね。
そうですね、
という石塚さん、実は非常にですね、引き締まった体もしてらっしゃって、体力がないとそれも現場もなかなかできないと思うんですが、その体力の元になった、まあ、若い頃のお話なんていうのをこの後伺わせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、FM ハイ日曜サロン、今日は公益財団法人静岡県文化財団静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ館長の石塚正隆さんにお話を伺っています。石塚さん、
はい、
私びっくりしたんですけど、登山とかランニングを好きっていう方は確かにいらっしゃるんですけど、うん、そのランニングでホノルルマラソン12回っていうのを初めて拝見しました、はい、これ好き通り越してないですか
いや、ホノルルマラソンっていうのは制限時間がないんですよね、
はい、
だから非常にそういう意味じゃ気持ちよくその走れるというこうストレスを感じないでっていうようなことで、
うんうん、
まあ1年に一遍その行くっていう計画を立ててると、はい、こうそれをその今年もホノルルマラソンをクリアするためにということで、うん、こう日々いろいろそのトレーニングするわけですよね、
はい、
だから1年経ってみるとあっという間に1年が過ぎたという、
うんうんうん、
で一緒に行く仲間がいて、でそれはまた一つのライバルで、
うん、
やっぱりタイムを競うとか、うん、そういうようなこうプレッシャーもこう作りながら壁を作りながらですね、うん、やってるんで、それがこう健康にも良、まあ、かったという、うん、そういうことなんじゃないかと思います、
うん、でも12回ですよね。もともと走るのはお子さんの時からお好きだったんですか？
そうですね、小田原でずっと育ってますんで、
はい、
それで、まあ、小学校の頃なんかにその、まあ、海の近くからずっとその箱根の その芦ノ湖までこう尾根伝いを歩いていくっていうことを
箱根マラソンもなんなら出られますね
ちょうど太閤秀吉が、はい、その小田原攻めの時に、はい、そのあれですね、箱根神社からその尾根を降りて、うん、石垣城っていうのがあるんですが、うん、一夜城っていうんですが、それの逆をずっと登っていって、それで帰りはそのヒッチハイクをして、それで工事なんかやってる車の人に乗せてもらって小田原に戻ってくるっていう。
同居は ありますね、
うん、それは非常にねやっぱりあの なんていうんですかね、こう社会人だってずっと見ていてやっぱあの決断力ってですかね、うん、仕事はやっぱ決断力がものすごく大事で、うん、で後で出ます今 NPO の子どもと生活文化協会っていうのをやってるんですが、はい、あの その先生に要するに決断力はどうしたら養えるんだっていう、うん、でそれは国鉄改革の時にその決断ができずに非常にそのドロップアウトしたっていうような人も見てましたんで、うん、だからやっぱりその決断力を身につけるにはどうしたらいいのかっていうのはずっと私のテーマだったんで、うん、でたまたまその CLCA という NPO のその子育ての専門家の先生に聞いたら、うん、やっぱりその10歳ぐらいまでの間 その生活環境っていうのがものすごく大事 でその期間に、まあ、例えば自然と自然の中でいろいろ遊ぶとかですね、はい、そういう経験のある人は、うん、あのこれは一種の動物の感と関係があって、で決断するのはその感をその時の感をいかにこう体で感じて、うん、そういう経験があるかないかっていうのがポイントなんだっていう話をされて、うん、それはなかなかこう納得感のある説明だなという感じがしたんですよね。
そうですね、自然の中っていうことは自分の思ったようにはいかないし、うん、いつどこで何が変化してくるか分かんないけれど、そこに対応するっていうことをしながら遊んでいけば、うん、っていうことなんですかね。
だから今の子どもたちがこう例えばもう非常に小さいうちからあの受験勉強に入ったり、その塾に塾付けになったりっていう、でそれはもう バーチャルの世界なんですね、
はい、
だからバーチャルの経験ではそういう動物的感は養えないと、うん、だからまあそういう意味で、まあ、今の日本の社会で子どもたちっていうのは、まあ、あれですね、少子化 でその親のこうなんていうんですか、管理下にこう入っちゃうっていうんですか、
はい、
親の手数足数で子供が育てられるんですから、そういうその幼い時の自由なその行動だとか自由な発想だとかですね、そういう経験がないっていう、そこがまあこれからは多分一番問題になるところじゃないかなというふうに思いますね。
また野に子供を放つ時代がやってくるかもしれないですね。
そういう意味ではそのなんていうか、都会はもううちの孫なんかみんなそうですけど、うん、受験勉強でなんかもう小学校からね、そういうことで追われてますけど、そうじゃなくてやっぱりこう自然豊かなところでそういうような経験を積んでいく人の方がね、うん、将来そのいろんな難しい事態に立ち至っても対応ができるんじゃないかなというふうに、うん、そうですね、思いますね、はい、だからそういう点では静岡なんかも非常に環境としては恵まれるというふうに思うんですよね。
そうですね、うん、川から海から山からありますのでね、これあの恵みをいっぱい使わない手はないですけど ね。じゃ石塚さんご自身も幼い頃からそういう割合ワイルドなタイプで
そうですね
いらっしゃって、はい、でその中でもう日本だけじゃ飽き足らなくて世界にも飛び出してらっしゃるんですね、
は
い、これはどういう思いだったんですか。
まあ、私はどっちかというとね、あの友達なんかは例えば商社に入ってその海外で活躍するっていうことですが、まあ、私の場合はドメスティックだったんですけど、うん、だからまあホノルルマラソンはもうある時こうマラソンに挑戦しようというふうに決めて、それであの時間制限のないところを選んだということと、あとはあれですね、まあ学生時代からその夢であったそのシルクロードですね。でこれも仕事で忙しくてずっと行けなかったんですが、ようやく時間が取れるようになって、あのシルクロードを探訪するっていうことを始めたんですね。
はい、
でそれはその まあ、仏教がインドからでそのスタートして、それでそのシルクロードに行って、うん、まあ、今でいうウズベキスタンのあたりですね。それから東に行って中国に渡って、で最後はやっぱり奈良なんですよね。だから奈良にはやっぱりいろんなそのシルクロードの影響っていうのはこういろんな文物にたくさんありますよね、はい、だから、まあ、その辺、まあ、もう一つは、ね、その奈良県の観光顧問もちょっとやってまして、
石塚さん奈良県の観光顧問という肩書きもお持ちで、これもあの実は、鉄道のお仕事をやってらっしゃる時に関係して、 その誠実さから ね、どうもあのなんとか静岡に行っちゃったけどあの人にお願いしろという命令が飛んでそれでなられたというふうな ね、お話がありましたけれど、これはじゃあ奈良ともやはり深く関わっていく、
そうですね。それで、まあ、僕こう歴史を学ぶ時にそのまあ昔だと西洋史と日本史みたいな、はい、でそのちょうど真ん中の歴史っていうのがこうあれなんですね、その空白になってるんですよね。
あ、そうですね、スタートと最後は、うん、はありますけど、うん、
で行ってみるとやっぱりその間をね、西洋とこう東洋をつなぐあの中央アジアのあたりには、
うん、
そういう両方の文化がこう非常に混じり合ってるっていうようなところで、あの特にあそこは砂漠地帯ですから、はい、で砂漠地帯で人間が住んでるところは大体オアシスなんですね、うんうん、でオアシスっていうのはその、まあ、あの辺は気候はあんまりその雨が少ないんで、 そうすると高い山の雪が溶けて、
うん、
で砂漠に染み込ん で、うん、でその水が、その表に出る ところが、まあ、オアシスなんですよね、はい、ですからそこにはいろんなそのなんていうんですか、歴史のこう、
うん、
まあ、文明が感じられるようなそういうものがたくさんありましたね、
うん、
で特にその仏教っていうのはもともとがその偶像崇拝をしない、
はい、本来は仏像がないということですね、はい、
でそれが仏像がなんでできたのかっていう、うん、で それをまあ今回ウズベキスタンに行ってあの分かったのが、ちょうどアレキサンダー大王があの、はい、あの辺まで来てるんですね。
ああそうなんですね、
でアレキサンダー大王というのはいろんなその建築士だとか、まあ、職人だとかそれから彫刻家なんかも連れて来てるんです
ね、
で自分だけはそれ置いて帰ってくるそうするとそのギリシャの彫刻師たちが、うん、仏教に触れて、で、まあ、お客そのお釈迦様 その亡くなった時 その悟りのお顔は一体どんな顔だったのかなっていうようなことをこうイメージしながら、そのギリシャ風に彫刻したのが仏像の始まりだっていう話をちょっと伺ったんですけど、
西洋の顔ですもんね、あの辺の、
だからそのあの辺の仏像っていうのはその西洋にその髪の結い方が、うん、あのギリシャ風なんですよ、
ね、髪まで違う、
うん
うん、あ面白いそれ今度グランシップのイベントでやりましょう石塚館長のシルクロード巡りっていう
なかなかだからあのやっぱりシルクロードのこう歴史の重みっていうんですかね、深さっていうかね、うん、そういうものをとかかんでもやっぱりもっと早く来なくちゃいけないいけなかったなっていうふうにちょっと思ったりしてます。
また続きができる日が来るといいですね、
はい、
そういう歴史が積み重なるという意味ではグランシップもどんどん歴史積み重なってきまして、この10月1日には全館リニューアルオープンしました、はい、これもね待ち遠しかったことなんですけども、何がどうなったのかちょっと教えていただけますか。
今回あの去年の9月から工事に入りまして、これはあの地震対策で全面的な、はい、まあ、あの工事をしたんですが、であのグランシップはあの開業してから22年になるんですね、うん、ですから合わせてですね、あのハード面ソフト面でやっぱり手を入れておかなくちゃいけないものについてあの、まあ、並行して工事をしたんですが、 一つはですね、ハードで言いますと大ホールのその反響板を増強したというようなこと、うん、それからあの LED 化を全面的に取り入れて、で、まあ、省エネで非常に明るくなったということですね、うん、それからあと Wi-Fi のルーターだとか、うん、それから大型のモニターをその導入して、あのオンラインの会議なんかにも、まあ、あの
時代ですね、
対応しておこうという話だとか、うん、あとはその3階のロビーのところにですね、はい、あのテーブルと椅子を置いてこう休憩のスペースを作ったと、
嬉しい、
いうことですね。それからソフトの面では、うん、あの特にその貸し館っていうんですか、貸し室の相談窓口をですね、今まで3階にあったのを2階に下ろして、はい、非常にアクセスがいいような場所にその作りました、うん、でそれからあとはそのいろんなこう催事のこう、まあ、開催支援といいますか、はい、その場所をそのお借りする人たちのですね、まあ、例えばその会場のこうセッティングの話だとか、うん、それからあとお弁当の手配だとか、うん、そういうようなことにも対応していこうということを、
まあ、支えてくださるんですね、よりね、はい、
それからあとその電子チケットっていうんですかね、うん、まあ、今こう流行りですが、
そうですね、変わってきました。これも
これもその 10月の初めのイベントからもうスタートしてます、
はい、
それからあとその電子決済ですが、はい、これもまあ近く実施できる見通しでありまして、うん、でハードソフトともにですね大幅なまあ改善をいたしましたんで、お客様はあのご利用しやすい、
うん、
あの環境になったんじゃないかというふうに思いますので、うん、ぜひぜひあのご利用いただきたいというふうに思います、
うん、そうですね、はい、まあ、あの芝生も綺麗ですし、はい、富士山の眺めもいいですし、はい、まあ、これ年越しの時となれば上を開けてくださるので、みんなで初日の出を一緒に見たりとかっていうことができたりとか、はいはい、グランシップっていうのがまさしくあの東静岡駅という地域にあって、文化、まあ、つまりそのハードルの高いようなその非常に上から言う文化ではなくて、生活の中にしっかり密着した文化を支えてくれる存在によりなっていく感じがしますね。
そうですね。だから、まあ、特にこれからはやっぱり文化芸術が大事な時代になるというふうにその思ってます。ですから、こう静岡県がですね、その文化に関して言えば、あ、文化の静岡だなと言われるような、そういう県にぜひそのしたいということで、あのみんなで頑張ってますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。きっとね、静香さん率いてくださって、そういうグランシップにますますなっていくんだと思いますし、私たちはそこで十分楽しませていただきたいと思います、はい、これからもよろしくお願いいたします、はい、
どうもありがとうございました。どうも
FM ハイ日曜サロン、今日は公益財団法人静岡県文化財団静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ館長の石塚正隆さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。